ヨハネの黙示録の13章を読みました。今日は13章の前半1節から10節を通して御言葉の恵みに預かりたいと願っております。12章から続いております。12章においてヨハネは天に大きな印を見ました。天に大きな印を見ましたとありますけれども、これはただ見たわけではなくて、霊に満たされて神様の玉座の前に挙げられて、神様を礼拝しながら全てのことを見ているんですね。これをよく覚えたいと思います。4章にありますように、霊に満たされて天に挙げられて玉座に座しておられる方を褒めたたえ礼拝しながら全てのその幻を見続けているわけです。だからこれは天において見ているんですね。天において、地上で見ているわけではないんです。また神様を礼拝しながらこれを見ているわけです。神様への賛美の中で見ているわけです。自分は賛美できなくても、その玉座の周りには4つの生き物があり、また24人の長老があって、神様を讃える賛美が溢れている、そこでこれを見ているわけです。12章ではこうありました。天に大きな印が現れ、大きな竜が現れて、女が子供を産んだら食べてやろうと狙っていましたが、食べることができず、そしてまたその女が子供を産んだら、その後女は荒れ野へ逃げて、そこで1年、その後2年、その後半年養われることになった。まあここまで見てまいりました。女は教会ですね。女はイエス・キリストを見ました。その女がイエス・キリストを産むことを妨げようとして赤い竜は狙っていたわけですけれども、また産んだらすぐ食べてやろうと思ったわけですけれども、それは叶いませんでした。そしてその竜はそれも叶わず、そして天においては戦いが起こって、もはや竜は天に自分の場所がなくなりました。天にはいないんですね。そして天から弾き出されたこの竜は、女、子供を産んだ女、教会を今度は追い詰めようといたしますが、でも女は大きなワシの翼が2つ与えられて、荒れ野にある自分の場所へと逃げていきました。そしてそこは荒れ野ですけれども、そこで養われることになっていたんだ。ここまで見ました。天にはもう竜はいないんですね。そこには居場所がないわけです。この竜とは何者か。昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者、主を信ずる者たちを告発する者、あのヨブを告発したようにですね。ヨブが何の利益もなしにあなたを崇めるでしょうか。ヨブを試してごらんなさいと。そうしたらあなたを呪い始めるに違いませんよと。そのように昼も夜も絶え間なく主を讃える者、主に望みを置く者たちを告発する者、もうそのような者はいない、ね、メシアの権威が現れて、反対に父なる神の右には私たちを取りなすお方、血をもって、ご自身の血をもって私たちのすべての罪の許しを獲得し、そしてまた私たちの弱さのすべてに同情して取りなすことのできるお方、また私たちを作り変えて、その取りなしにふさわしくご自身に似たものと変えることのできる力のあるお方、このお方が権威を持って神の右に座しておられるというわけです。だからヨハネはもうそれをこうずっと見てるわけです。見ているわけです。御言葉は語られているけれども、その御言葉が自分の幸いを意味するものではない、あるいは自分たちの幸いを約束するものとして語られることもなく開かれることもないことを見て泣いていたものが、今やこのほふられたような子羊によって、それはまさしく天において 誰も邪魔することのできない幸い、誰も邪魔することのできない祝福、これが獲得されたことを見たわけです。だから天にはですね、悪魔には居場所がないけれども、イエス・キリストによって近づく者にはまさしくそこは大胆に近づくことができる場所として開かれたわけですね。このことを見てるわけです。こうやって黙示録は今まで見た幻を私たちがしっかりと朗読する、あるいは聞く、そして守る、このことがあって初めて私たちの益となります。黙示というのは普通の生活の中で私たちが見るようなものによってではなくてですね、火のような赤い竜とか女とかですね、竜から追いかけられる女とか、日常の生活の中で幻とは言っても到底ありえないような幻ですね、こういうものを通して神様の御心を指し示すのが黙示です、予言です。そのようにして予言します。だからこの黙示に私たちが接するときには、この幻自体においてもこう目を天に上げさせられるわけです。地上にありませんから、さまざまな例えや幻においてもですね、私たちの目を地に向けさせて、このようなものだと指し示す幻や例えもあるわけですね。この野の花を見なさいと言って目の前の野の花を指して、この野の花ほどにもあの栄華を極めたソロモンでさえ着飾ってはいなかったのだ、こういうふうにこう事柄を神様が指し示すことがあります。でも黙示は違います。もうとにかくこうこの地上から目を上げさせてですね、この地上にはありえないようなものを見ながら、そこで神様の御心が示されることを見たり、また悟ったりするわけです。これが黙示です。だから、一体これは何かなと思いながらもですね、繰り返しこう読み聞きしているならば、必ず私たちがそこにこう取り付く、引っかかる点があるわけです。あ、これだ、ね、鍵があるわけです。それを私たちのものとして悟る、受け取る鍵があるわけです。十二章もそうでした。そして十三章、十二章の十八節で、そのようにして天に居場所がなくて、そして地上に投げ落とされて、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行ったもの。この竜が海辺の砂の上に立ったとあります。竜は天にはもう居場所がないんだけれども、この地上においてイエスの証を守り通しているもの、イエス・キリストに望みを置いて、そして天においては望みにあふれているわけですね。この地上においては荒野ですから、いろいろな不足やまたいろいろな困難で悩んで本当に苦しんでいるかもしれないけれども、でも天においてはもう神様の御前に大胆に近づくことにおいては誰も邪魔することができない、まっすぐに道が開かれていてですね、そこにおいてはもうイエス・キリストが父なる神の右に座しておられるように、そのお方に導かれて、そのイエス・キリストがおられるところまで近づいて神様の御前に親しく願いを捧げ、また思いを吐き出し、思いを注ぎ出してですね、そのようにして神様を求めることに何の妨げもなくなった者たちです。だけども地上においては確かに荒れ野で養われる、荒れ野で養われながら神様の身元に近づくことにおいてはますますその豊かさを持つようになります。天に宝を積むですね、天に宝を積む者たちです。その心のあるところに自分の富をも積むようにされていく、そのような1年2年その後半年、こういう時を過ごしている者たちです。その者たちと戦おうとして竜が出ていった、まあ、どういうふうに戦おうとするのか、イエスの証を守ることをやめさせたら、それは戦って勝利を得たということです。やめさせればいいわけです。やめさせればいい、イエスの証を守り通すことをやめさせればいい。 イエス・キリストが成し遂げたことを喜ぶことをやめさせればいい。そこに望みを置くことをやめさせればいい。こういうふうに戦おうとして出ていったということです。そのためだったならば、吠えたける獅子のような姿もするし、あるいは光の天使に自らを偽ることもする。優しい言葉も使うし、優しいやり方も使うだろうし、厳しいやり方も使うだろうし、まあ、とにかくやめさせればいい。こういうふうに戦おうとして出ていったということです。その後から13章のこの幻であります。一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。この獣は竜と本当に似た姿をしています。竜と似た姿をしています。どのような姿かというと、一節にあるように十本の角と七つの頭があった。それらの角には十の王冠があり、頭には神を冒涜する様々の名が記されていた。十本の角と七つの頭があった。これは竜の姿と似ています。十二章の三節。またもう一つの印が天に現れた身を火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた。こうあるんですね。まあ、冠をかぶっているところは違うんですけれども、似てるわけです。まあ、実際、この獣は、13章の4節を見ますと、竜が自分の権威をこの獣に与えたと。竜がこの獣に権威を与えました。まあ、ここだけ見るとですね、竜というものが、この地上を支配しているもののように見えます。そしてまた、この竜から権威を与えられた、この獣ですね。七つの頭と十の角を持って、その十の角には王冠をかぶっているもの。このものが、この地上を支配しているように見えます。まあ事実、ある意味で事実そうです。王冠ということがそれを意味してますね。虚しく王冠と言われているわけではない。権威です。力です。王冠というのはですね、権威であり力の象徴です。まあ、これは当時の人々がこの幻を見てですね、悟るのにそんなに困難ではなかったと思います。王冠といったらこれは王様なんですから、治めている者たちですね、王様たちです。王様たちが自分たちの信仰をですね味方してくれているわけではないわけですから、力を持って、権威を持っている人々はですね、自ら神様を自分たちと同じように崇めてですね、神様の御名を称えて、そして自分たちの信仰を応援してですね、キリストの証がますます豊かに祝福されているわけではないわけですけど、反対ですから。最初はユダヤ人たちから迫害が来ました。イエスを十字架につけた人々は、確かにその社会の中で王冠をかぶっている人たちだったわけですね。地位もあり、権威もあり、人々の尊敬を集め、認められていた人々。この人々が、このイエスというお方に対してはですね、もう手段を選ばない仕方で敵対したわけです。そのユダヤ人から今度は、イエス・キリストに従う教会も同じように迫害を受けました。今度は、その福音が伝えられてローマ帝国の中に教会が建てられていく。ちょうどヨハネの黙示録に登場する七つの教会は、小アジアと言われる地域の教会です。これは現在のトルコですね。これはローマの支配下です。もうユダヤという地域からは外へ出ています。このローマの支配の中です。最初はそのローマから様々な迫害がもたらされることはありませんでしたが、時を経たらこのローマから 厳しい迫害が教会を襲っています。そういう時代です。このヨハネも、幻を見ているヨハネも、イエスの証の家パトモスと呼ばれる島に流されていたとあるわけですから、そういう時代です。だからこの幻を見てですね、これは政治的な本当に力を持った王たちだということを悟るのは難しくなかったと思います。そしてその王に、その獣に権威を与えたのは竜である。まあ私たちの戦いは血肉に対するものではないと、使徒パウロがその挨拶の信徒に書き送りましたが、血肉に対するものではない、この人がいるから我々の信仰というものはダメなんだと、苦しむんだと、この人がいなくなったら大丈夫なんだ、こういうものではないということです。人ではないということです。ここにあるように獣はですね、銃の王冠ですから、また七つの頭ですから、これがダメでも次のものが出てくるというようなありさまだということです。だから教会がですね、この幻を見て人に焦点を当てすぎてですね、この人なんだと、あるいはこの国なんだと、この国なんだ、こういうふうにものを考えることから離れるように導かれるわけですね。これを繰り返し私たちが心に留めるなら、そうじゃないと。そしてまたこの獣は二節を見ると、その姿は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はその獣に自分の力と王座と大きな権威と与えた。獣とここに出てきましたが、私たちはヨハネの黙示録を改めてずっと読んでまいりまして、天の玉座の前にも獣がいたことをここで思い起こすわけですね。天の玉座の周りにも四つの生き物がいたとあります。この四つの生き物は、第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若いお牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。天の神の玉座の周りにも四つの生き物がいて、この生き物、そしてまた天の玉座の生き物、違いがあります。決定的な違い。それは、天の玉座の周りにいる生き物は昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られるかな。神を褒めたたえている。しかしこの地において、竜から権威を与えられた生き物は、13章。頭には神を冒涜する様々の名が記されていた。この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてこの獣に服従した。まあ、これもまた具体的に当時の人々からするとですね、当時最も厳しい迫害をしたのはネロという皇帝であります。自分が犯した罪をキリスト教徒に着せてですね、そして厳しくキリスト教徒を迫害して人々の心をそらそうとした。このネロが倒れて死んでしまいますけれども、それで迫害が終わったかというと、次にまた立った皇帝も迫害をする。まあ、こういうありさまですね。力がそのように一つの王が倒れてですね、もし教会がですね、神様の裁きを受けてこのネロは倒れたんだと、我々はこのネロが何とか倒れるように祈ってきたが、神様はこのネロを打ってくださったと、そしたらそれで迫害がやみ、そして平和な時代が来たらばよかったでしょうけれども、でもそうではない、また違うものが出てくる、こういうありさまですね。だから神様の御心に従わないような仕方で喜んでみたり、またがっかりしてみたりしないように、この幻は教えるわけだ。そうではないと。 そこに目を注いで一喜一憂すること、それが信仰ではないと改めて教えるわけです。反対に、死んだと思われたがその致命的な傷が治って、もう一つの頭がですね生き返ったその姿を見ると、むしろ人々はこの獣を拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができようか、誰がこの獣と戦うことができようか、もう褒めたたえ始めたというわけです。前よりももっと一層権威を持つようになったということです。この獣にはまた体言と冒涜の言葉を吐く口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。この42ヶ月は竜から追われた女が養われる、荒れ野で養われる期間と同じです。そこで獣は口を開いて神を冒涜し、神の名と神の幕や天に住む者たちを冒涜した。獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許される。注意深いこの黙示録の読者たちはここで悟るわけですね。許されたと。誰が許したんだというわけです。獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許される。誰が許したんだというわけです。また、あらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられた。与えられた。竜が与えたけれども、さらにここで与えられたと言っているのは、竜が与えたということにとどまるのかということです。八節、地上に住むもので天地創造の時から、ほふられた子羊の命の書に名が記す、その名が記されていない者たちは皆、この獣を拝むであろう。与えられた、許されたとありますが、これは改めて私たちに思い起こさせるわけです。竜にもはや天に居場所はないものと、そして竜には残された期間が短いものと、誰がそれを全て定めたのかと、誰がこの竜を地上に落としたのかと、そしてまた竜に活動する期間を定めたのは誰なのかと、竜が確かに獣に権威を与えたけれども、その獣に権威を与えて無制限ではなくて、その期間を定めたのは誰なのかと、私たちは改めて天を仰ぐときに、この天上の主の栄光ですね、確かに荒れ野で悩んでいますけれども、天においてもはや勝利が得られたこと、イエスの証ですね、そこにおいてはもはや確かなものがすでに得られたことを見失わないならば悟るわけです。そして八節の御言葉はこう続いたわけですね。確かに獣は聖なる者たちと戦ってこれに勝った。またあらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられている。しかしそこは、地上に住む者たちで天地創造の時から、ほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆この獣を拝むであろう。これはこの御言葉はこの通りですけれども、ここで語られている言葉の順序ですね、まあ、これは日本語に訳されてますから、なかなか元々の言葉の強調点がどこにあるか時々つかみがたいこともあります。改めてその強調ですね、この言葉重要な言葉ですから、それを見てみるとこういうふうに語られています。地上に住むすべての者たちはそれを拝むだろう。まずこれ、地上に住んでいるすべての者たちはそれを拝むだろう。そ この地上に住んでいる者たちとは誰なのか、このことがこの後に続きます。ほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たち、これは改めて何を意味しているかというとですね、この地上しか住む場所を持たない者たちは拝むということです。この地上しか住む場所を持たない者たちは拝むということです。しかし自分たちの住む場所は天にあると、天のふるさとを目指して進んでいく者たちは拝まないということです。また彼らは守られるということです。保証されるということです。ヨハネが御霊に満たされて天の玉座に挙げられてこの光景を見ているようにですね、聖霊に満たされてこの地上が自分の住む永久の場所ではないと、この地上を後にして天のふるさとを目指してあの玉座を目指して進む者たちは拝まないということです。聖霊によって保証されるということです。耳ある者は聞け、囚われるべき者は囚われていく、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。忍耐とは様々にこの信仰に対して突きつけられる挑戦によく耐える者たちです。いろいろな挑戦が訪れるけれども、そこであくまでとどまり続ける者たちです。このイエス・キリストの証しに、自分が置かれた道にとどまり続ける者たち、このような忍耐と信仰が必要である。見えないものを見てとどまるべきところにとどまり続ける、このような忍耐と信仰が必要である。教会は外から倒されるのではなくて、歴史を見ていくと自滅します。自分が持っているものを見失って自滅します。自分が受けるべきものを見失って自滅します。主の民の歴史もそうです。自分たちがどのような民であるか、自分たちに与えられた恵みを軽んじて自滅します。いつ呼び求めてもその祈りに耳を傾けてくださる神、そのような神を持つ大いなる民がどこにいるだろうか、これを見失って自滅します。その神様に頼ることをやめて、あっちに頼ったりこっちに頼ったり、こうしてみたりああしてみたり、そのうちに自滅します。道を間違えます。ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。お祈りいたします。主の偉大な力によって強くなりなさいと使徒は教会に命じました。私たちは自らを顧みるならば本当に愚かで弱く、ヨハネが見た幻の中に登場する竜に対しても獣に対しても何ら抗う力を持たない者たちであります。また知恵をも持たないものであります。しかし主よ、私たちは無に等しいものでありますが、私たちと共におられる方は強く、私たちを導かれるお方は真実で、私たちに約束されたものは豊かで、その恵みをもって戦うことができることを感謝いたします。 どのような時にも主の御声に聞いて主の御名を呼びながらこの幸いな道を進ませてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌270番をもって主を賛美いたしましょう。
Oh.